イザヤ書の58章の1節から9節の半ばまでです。ここにまず最大限の表現で喉を枯らして叫べとか声を上げよと、こんなにまでですね、もうこれ以上はないと思うぐらいの声を上げて叫べっていう、これは例えばですね、津波が来たとか言うと、それはもう大声で叫ぶわけですね。目の前に迫っているといえば、あるいは火事がそこまで迫っているとか言えば、だけどですね、ここのところはヤコブの家、私のため、要するにイスラエルの民族にその罪を告げるということを、こんなにまでして大きな声で言うっていうことは、通常の私たちのこう感覚、感じ方にも全くないことだと思います。ですね、特定の例えば非常に重大犯罪を犯した人にはまやつぶあるなとか言って、警察官が怒鳴りつけるとかいうこと、言ったらこれはあり得ることですけど、これは民全体に対して言ってるんですね。こういうところにもですね、私たちの普通の生活ではおよそこう経験することも見たことも聞いたこともないほどの厳しさでもってですね、あるいはその基準が全く違うということを知らされるところなんですね。罪という神様の正しいあり方から外れるっていうことは、こんなにまで声を大にして言わなければいけないほどの重大事なんだということなんです。これは一般の社会では罪というものはないんだと、そういうものはできるだけ前に出さないと、みんな罪を犯してるんだと、罪なんていうものはどこでもあるんだからそんなことを言う必要はないというふうに、で声を大にして言うのが、今の例えば市場でも三本の間とか言っても何度も何度も言ってですね、まず経済問題ということですね。それから、自衛隊を防衛軍にするんだとか憲法改正、こういうふうなことはもう大きな声で何度も何度も参議院選挙に勝利をすると一層ですね、ああいうことが露骨に出てくるということになると思いますね。だからここでまずその姿勢がですね、正しいところから外れてるっていうことを自覚するということの重大性を言ってるんですけど、これは今の私たちもですね、何度も言ってますが、黙祷っていうのは単に心を静めるためでないので、心を静めるために黙祷しますっていう言い方はすべきでないわけなんですね。黙祷っていうのは神様の前に自分がいかに外れておるかという現実を知るということで、そしてそれを許しを請い、また許してくださったと信じて感謝をするということですね。十字架のイエス様があなたの罪を許されたのだと言ってくださっておると、それを素直に信じる、それがいわゆる福音ということなんですね。福音の中心にあることなので、罪を知り、そして許しを願い、またその許しを与えてくださったことも感謝するという、常にそのあるべき原点に立ち返るということなんです。ですからこういうところもですね、今の私たちに、この罪を知るという重大さを今の私たちにも告げておるということなんですね。あまりにも一般の人間の現状とかけ離れてるから、こういうところを読んでもどうもピンとこないという感じがおそらく大多数の人はするんではないかと思うんですね。喉からして声を出す精一杯の大声で叫びなさいので、そのようにヤコブの罪があるんだと言いなさいとか、いうふうなことですね。そういうことで一般のマスコミや人間の感じ方考え方ではこういう発想は全くないので、だから聖書に立ち返った本当の人間の在り方、国社会の在り方っていうものを聖書に変えらないと、この一般のマスコミ新聞雑誌ではわからないということなんですね。で、人々が 私神様の道を尋ねて求めるようにということですね。で、それがその罪からの悔い改めということですね。神様を尋ね求める、神様の道を知ろうとする。で、神に近くあることを望むようにと、ここのところはイザヤ自身がですね、ここの私っていうのはイザヤ自身が神様から全面的に御言葉を受けたということで、イザヤを尋ねる求めること、イザヤが示す道を知ることは神様の道を知ることになるということで、ここの場合ではですね、もうイザヤも神様の御言葉を受けたものとしてですね、言われているということです。私たちも日々神様を尋ね求め、日々神様の道を知ろうと、でこういうことをですね、しておる、しようとすることが立ち返ることだということですね。で、3節ではですね、人々の神様に対する反論みたいなことですね。どうしてあなたは私たちの断食を見てくれないのかと。3節の前半ですね。宗教的な苦行をしてもどうして認めてくださらないのかと。そしたら、イザヤが、あるいは神様がですね、イザヤを通して言っていることは、確かに表面的に儀式的な断食はすると。ところが実はというと、もう神に逆らっている。これは宗教的な儀式的な宗教と霊的な信仰のあり方というものが、こういうふうに預言書では特にも繰り返し出てくるわけですね。この儀式っていうのは表面を非常に大事にする。ということですね。心が灯っておうが灯ってのないが、まあ、そういうことよりも、まず形を重んじるということがあると思いますね。一般の宗教。法事でも例えば焼香するときには3回つまんで、額のあたりまで持ってきて同行しなさいと。何の意味があるかと。あるいは朝ごとにご飯をお祭りするんだとか、形だけしてどんな心でするのか、何の意味があるかは言われないと。いろんなことみんなそうですね。意味のわからないことを言う坊さんのお話をとにかくすると、してることがみんな意味がわからないで表面だけしてるということです。で、うっかりすると、宗教的なことはそういうふうにですね、絶えず形だけしておいて、心は全然関係ないところを動いていると。そういうことが、まあ、本当に多いわけですね。法事というものも、たくさん今のように、何回忌、一周忌とか、40周年、17周忌とか、いろんなたくさんの時で100年まで作り出した。そんなことはね、江戸時代に作り出したわけですね。仏教の坊さんが、何もしなくても儲かるような道を江戸時代で作り出してたくさん増えてきたわけです。だからそういうふうなものに霊的なですね、深い意味があるはずがないわけです。そういうこともです、一般の人は知らされてないわけなんですね。で、形通り、7回忌とかですね、そんなしなかったらいけないんだと、まあ、そういう形だけ、そういう宗教は本当に、たくさんある。キリスト教においてもうっかりするとそういうことになるということです。で、そういう問題がここでも言ってるんですね。表面は確かに断食していると。ところが心の中は全然本当の真実と関係ないことをして思ったりしているというわけです。この点はですね、形だけする、例えば初詣ということも、神社に朝早く行って、そしてガランガランとなってバチバチと手を叩くと、そして家族安全とか節分なんかでも、この頃遊びとか、その大々的になんかやってるんですよ。本当に、まあ、あれも お庭内、いや福は内、お庭外とかいうですね、原始的な 鬼とかにも出てくることが分かりますように、原始的なことなんですね。それをまあ大々的にやったりするようなぐらい、宗教的には世界的に見たら非常に驚くような状態なわけです。そういうことをごく普通にですね、いろいろマスコミで放送したりすると、ね、ああいうことも形だけですね。ああいうにしといたら福が来るんだと、ガランガランと無人でやめてお金を鳴らしてパチパチと叩いたら、そしたら何か福が来ると、まあ、そういうふうに形だけしといたらいいということはもうずっと付きまとっているわけですね。キリスト教の場合でも、例えば水の洗礼っていうのも、カトリックの場合は水の洗礼を受けただけでもクリスチャンだといったようなことも、幼児洗礼を受けたらもうこれクリスチャンだと、そういうことは聖書的にはもう全く書かれてないことであってもそういうことがあるわけです。まあ、そういうふうに見て、この問題は今日の私たちもうっかりすると、例えば死の祈りでも何度か言いましたけども、死の祈りを心が祈ってもないのに口だけ唱えても、それは形だけになるわけですね。あるいは単に唱えなさいとは言われなかった、祈れと言ったわけです。で、覚えてるからペラペラペラっと言った死の祈りしたことにはならないわけですね、本当は。だけど、まあ、形だけそう言ったことでも、覚えてることをそのまま言ったら、祈ってなくても言ったら、早もうそれで死の祈りをしたんだというふうに錯覚するという。まあ、そういうことが、まあ、絶えず宗教的なことには起こりがちなんですね。まあ、その他儀式的なことは大概そういうことになります。これ宗教と関係のないような儀式ですね。で、それに対して本当の断食っていうのは、こういう非常に古い時代からですね、イエス様の時でも断食が行われとったわけですが、このイザヤ書の後半というのは、それよりもはるかにですね、500年も近くも前だろうということなんですけど、食べ物を一定期間食べないという表面的なことだけしても断食にならないと。それは心の中の問題、実際の現実の何をするかという、そういうことを深く結びついているということなんですね。どうしてこの飢えた人に、昔は社会保障制度がなかったから、至る所に飢えた人、食べられない人、家で住めない人がおったわけです。それは今では日本では、一般のヨーロッパ日本のでは考えられないぐらいですね。まあ、日本でもホームレスの人が一部おりますけど、これは絶対数から言ったら極めて少ないですね。そういう人でもきちんとした手続きを受けば、まあ、生活保護本来受けられるはずようになっている。で、昔はこんなふうに、はるかな昔は至るところで実際食べ物すらないという人がおったということなんですね。飢饉になれば大量にですね、何千何万という人が飢え死んだぐらいです。それで飢えた人にあなたのパンを与えると、貧しい人を家に招き入れる。今も上映されているレミジェラブルの中の最初に出てきて最後にもちょっと出てくるような、いわばこの幻のような形で最後は出てきますけども、そのミリエル司教っていう人もですね、文字通りこういった飢えた人に、どんな非人で、怪しげな人であってもこういうふうに、与えるということが最初に描かれているわけですね。で、この与えることを断食ってどうなのかと、これ与えたくないと、自分のものは自分で持っておりたいと、あるいは怖いと、そういう気持ちを断つというわけです。食物を断つ、本能的に誰でも食物を食べたいと。だけどその本能的な欲求を断つ、断って目に見えないものに向かう。それと同じように自分の食べ物やお金、安楽の生活を自分でしっかり持っておりたいと、でもそれをあえて置いてですね、飢えた人にも施そうと、それは自分だけで持っていたいという欲望を断つことだというわけですね。自分がやっぱり食べたいのを抑えて、神様にその時間とエネルギーをある期間、短い時でも差し出すのが断食であるから、そういう自分の人間的な欲望を抑えて、そしてパンを与えようという、こんな悪いような人、恐ろしいような人を入れたらどうなのかと、それでもそういう気持ちを抑えて、 迎えるという、まあ、そういう意味で断食になる。の精神が本当はそういう心の中の問題であり、それが具体的に現れる行動の問題なんだということなんですね。まあ、そういうことで、断食の精神というのは今の私たちにも常にだから近くにあるというわけですね。まあ、日曜日もこれ一つも断食というわけなんですね。みんなが日曜日リラックスしたり遊んだりしてるのに、あえてそういうことをしないでそれを神様に捧げると、のんびり食べたり飲んだり遊んだりしたい、そういう欲、人間の自然的な欲望を抑えてそれを神様に捧げると、その時間エネルギー、それがまあ日曜日の礼拝だというんですね。そういうことでいろんなこともですね、そのことはずっと昔、瀬本さんがまだ向こう手の部屋でした 5人か6人かという読書室の時にですね、そんなことを今でも覚えてますね。私らの断食は日曜日に来ることも断食なんやというふうなことを、タバコ飲まんことも断食なんやという感じですね。酒も、まあ、大工で酒を飲まないということはちょっと普通はとっても困難なことですよね。しょっちゅう建前とかの時にみんなお酒を飲まない、飲むのが当たり前ということで、そういう時に飲まないというとよほど変人扱いされるということになりますので、そういうことも、まあ、死の断食だとですね。食を断つ、いろんな欲望を断つと、断ってだけでなくて神様に別の良きものを捧げる、ここではパンとかの心をそういう人に提供すると、神様に捧げる気持ちを提供するというわけですね。で、こういうことが本当にできるためにはする力がないとできない、したら良いと思ってもそんなにしたくないと、欲望がどうしても強くなる、だからその欲望以上のものが入ってこないといけないからこそキリストが来てくださったということなんですね。自分の欲望を相手にするって、その気持ちもまた罪であるということです。で、その罪を除いてくださる、そしてさらに新しい力を与えてくださらないと、その飢えた人にせっかく自分が稼いだお金に買ったパンを食べ物をあげたりはできないということですね。でここでは、まあ、旧約聖書でイエス様は来られてなかったけれども、これ預言書なんですね。で、次のところ、究極的にはこのことはイエス様によって実現してきたわけです。そうすればってですね、私たちの罪をそのままほっといたら断食はしたくない、欲望の前に行きたいんだけど、それを抑えて、欲望を抑えて、別の神様の力でこういったことをできるようになろうとすると、ここで光とですね、旧説では応答の世界、神様っていうのは全然応答がないわけです、ほとんどのものにとって。だから神様の応答ゼロ、あるいはマイナスだから、日本でもさっき言ったニチキツネでもタヌキでも遺体の自然神話の自由のただの人間を神様と拝んだりするということになるわけです。神様の応答なんか全然ないというのが圧倒的に多いわけです。で、まあ、クリスチャンにキリストで神様を信じるようになってもどうもなかなか答えてくださらないということもあるんですけど、まあ、とにかくですね、神様お父様って言えるのは少なくとも人間の側から神様に向かって、言ってるわけですね。そしたら人間はどうも応答はないようでも、本当は神様ちゃんとそれを聞いてくださっておる。で、人間はなかなか感覚的であるので、どうも神様が聞いてくださっているように感じられないだけのことで、より敏感になると、まあ、確かに神様はこの祈りを聞いてくださったというふうにですね、聞いてあげるよっていうか、そういう語りかけを感じるというんですね、確かに。でもそういうふうに表面的でなく内的な信仰の形になると光が出てくると。で、 ここであなたの光とありますが、これはですね、新約聖書をはるかに今予言する書物にも予言する書物であるわけですね。新約聖書以降の私たちにとって私の光っていうのは何なのかと、これはヨハネの福音書で言われていることなんですね。私に従ってくる者は命の光を持つですね。この私に従うっていうのはこの7節に言われたようなことですよね。6節7節にいろんな悪いものに結ばれているものをこれをここから解放しようとする、飢えた人、貧しい人、要するに持ってないものに少しでも自分が持っているものを提供しようとする、それをイエス様に従う。でイエス様に従っていくと、イエス様が私はに従う者は命の光を持つっていうふうに、その私たちの内なるイエス様が確かに暗い中から輝き出すと。明けぼの夜明けですね、夜明けの光、夜の真っ暗の中から太陽が差し昇ってくるように、それまで私たちの心の内にが暗かったのに、そこにイエス様の光が昇ってくると、今の私たちにはそういうことですね。少しなりともイエス様に従い、またこういうことはできなかったり、逆を罪を犯してもそれを許していただくならば義とされるっていうふうに、正しいことをしてないのにそれでも義とされると、もうそれで正しいんだと。そして、イエス様の光が私たちの魂の奥に、光り出してくるというわけですね。そういうふうに、これは当時の人に対する言った言葉であるとともに、今日の私たちにも言われておるということです。でイエス様の光がそういうふうに私たちのうちに光り出すと、私たちの傷、受けた暗い傷、痛むところも癒されるということですね。そしてここであなたの正義ってありますが、これもですね、あなたの光がキリストであり、あなたの正義っていうのはこれはキリストになるわけですね。私たちの内なるキリストこそが本当の正義になる。だから英語訳の中にもですね、実際にこれはビンディケイター、ビンディケイトっていうのは弁護するお方、守るお方だから、キリストのことを言ってるということで、ビンディケイトの V を思い出書いてあるのもいくつもあります。アメリカの最新の新しいニューリバイズドスタンダードバージョンですね。それも思い出 V-I-N-D-I-K-A-T-O-R と、ヴィンディケイターと、これはキリストを指しませんだという意味でですね、そういう訳にもしてあります。あなたの光、あるいはあなたの正義なるキリストがあなたの先に導くんだと、で死の栄光があなたの終わり、最後の方を守るんだと。どっちにしてもキリストが守ると、導くようになるとですね。そういうことがこの光というものを持つようになるというわけです。命の光を持つというヨハネ福音書のことは、こういったことの予言の成就というわけですね。それからこの今日の最後のところでもう一つは、初めに言いました、本来全く応答のなかった神様との、あるいはキリストとの応答の世界が与えられるんだって言うんですね。呼べば答える、これは祈りにおいて実際にある種の応答が感じられるようになるっていうわけですね。 パウロが言っているように聖霊が与えられたら以前は神様お父様なんて全然感じなかった、神様おることもわからなかったけど目に見えないお方に対して心から近い感じがしてお父様と言えるようになった。で神様の方も答えてくださる。絶えずその応答を感じながら生きるというわけですね。で、私たちも祈ったら少しなりともその応答、神様からのある種の個人的な応答を待つということ、食前の祈りであっても小さな祈りであっても一方的にこうしてくださいとパッとすぐに何かするんじゃなくて、やはり祈った後少しなりとも置いて神様からの応答を待つと、そういう姿勢を絶えず必要になるわけですね。こういう応答っていうものがですね、ヨハネ福音書でも、大体福音書の中でヨハネ福音書はそういう霊的な、霊的っていうのは特定の時間や人だけに限らないと、誰でも当てはまるということですね。で、そういうことを強調してあることです。これがどういうところでつながっているのかというと、今までにも繰り返し出してきたことですね。イエス様を信じる者に関しては聖霊が与えられるとですね。私はもうこれから地上を去ると、しかしその代わりに別の救い主、助け主、あるいはあなた方を弁護する者を使わすと、そう永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださると、この方こそ、これは三位一体ということですので、この方こそという真理の霊、聖霊だと。でその聖霊があなた方に全てのことを語りかけるようになる、教えるようになるというわけですですね。私たちの方も神様はお父様と言えるんだけども、また聖霊様の方からも教えてくれるような、間違ったことしてたらこれは間違ってると、これは罪だというふうにですね、神様を知らなかった時にはなんかこんな罪だなんて思わなかったことでも、これはこういうことはどうも罪だっていうふうに教えてくれるというわけです。そういうふうにこの読んだら山彦ようにですね、おい神様、はいって、そういうふうなことを思い出す、思ったらいけないわけで、私たちの切実な真実な祈りに関してはどっかこの魂の奥でですね、神様からの答え、そういう応答が感じられるような新しい世界が開かれていくという、私はここにいるんだと、でさらにはこれはあなたのものだと、あるいは罪を許してあげると、お願い聞いてあげるというふうにですね、いろんなことの応答の世界があると。でここにいる、いつも近くにおる、これは聖霊様は私たちのうちにいてくださる、キリストが私たち、パウロも言ったようにキリストが私たちのうちにも住んでくださる、うちに住んどったらいつもここにおると言ってくれるはずですよね。まあ、そういうことで、このところは大きな声でこれだけ大事なことがですね、罪をそのままにしておいたら全部与えられないと、だからこのように精一杯の声を上げてですね、これをこういった呼べば主が答えてくれるような光が暗闇に心の中から昇ってくるように、そういう世界があるからこそそれを感じ、それを与えたい、知らしたいからこそ大声で叫ぶんだと、というようなことですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。